世界にはいくつの宗教があるんでしょうか。定義の仕方によっては様々だと思いますけれども、まあ、私たちもその宗教の一つのとしてキリスト教が存在をしております。で、このように聖書を読んでまいりますとですね、私たちのこのキリスト教が世界においてどのような証をしているのかということを、いつも聖書を読むたびに反省させられてまいります。で、この聖書が言うところの神というのをどのように多くの宗教が考えているのか、あるいは私たちの国でも考えているのか、そのことが課題だと思いますけれども、まあ、私たちも神様、神様と言いますけれども、多くの人々がいろんなイメージを持ってその神の概念を頭に描いていることだろうと思います。で、このようにこの聖書の中で神様、神と言われる神は、一体イエス様は私たちにどのようにお示しになったのでしょうか。まあ、そのことを私たちは旧約聖書を読むたびに、また旧約聖書に限らなくて、今日のようにまた新約聖書を読むたびに、イエス様がお示しになる神のお姿というものが大事な点だと思います。さて、私たちは今日の聖書の箇所は悔い改めということでございますけれども、まあ、そのテーマでどのように私たちは受け止めていったらいいでしょうか。イスラエルの歴史を見ますとですね、この一つの視点は明確に示されています。それはユダヤのイスラエルの人々が悔い改めの歴史を作ってこなかった、まあ、神様に反逆をしてきたという歴史であります。イスラエルはこの神様の導きにどのようにして従ったのか、いや反逆したのか、それが、あちらこちらと記されておりますが、まあ、旧約聖書で言えば、例えばイザヤ書の5章の流れの中でですね、イザヤ書の5章のところでございますけれども、7節から10節のところに、まあ、有名な箇所でありますが、読んでみますとこんなことが書かれています。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、今日も出てくるようにですね、ブドウ畑という例えで語られています。で、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きミシパとを持っておられたのに、見よ流血ミスパハ、正義セダカを待っておられたのに、見よ、共感、で、つやか、まあ、わめきということでしょうかね。で、このように、まあ、イスラエルの人々がですね、神様の求めておられるものを十分に満足できなかった、お示しできなかったということがこの聖書の中に記されているわけですけれども、まあ、イザヤ書の5章のお話は非常に痛烈な批判だったと思います。で、7節に今日の聖書に関するのに少し関連しますけれども、万軍の主のブドウ畑というふうに出てきます。私はブドウを栽培したことはございませんけれども、まあ、この川越でもブドウ畑を見ることができます。で、このイザヤ書の5章ではですね、このようにして神様はイスラエルをブドウ畑と例えて植えてくださいましたけども、実を結ぶことができなかったというお話でございます。このお話は、イザヤ書だけでなくてエレミア書の中にも似たような聖句が出てまいります。エレミア書の中にはですね、ブドウの木とかイチジクの木と、こういうふうにブドウとかイチジクとかいう形で出てまいります。あるいはホセア書の中にはですね、アラノのブドウですね、イチジクの木のハスナリとか、そういうホセア書の中にもイスラエルを象徴してですね、ブドウとか、それからイチジクとか、そういう例えを語られて いるわけであります。で、この、預言者のアモスという人はですね、私は預言者でもなく、また預言者の子でもない、私は牧者である、私はイチジク桑の木を作るものである。このアモスという預言者はですね、預言者でありながらイチジク桑の木を育てていたように思われます。で、これをイチジクの桑の木を例えて、いろいろなアモス書の中の7章などでは、例えが語られますから、預言者って言ってもですね、このように、あの、農作業をしたりいろいろな作業をしていた人たちが、自分の行っている作業を通してイスラエルの民がどういう状態かということを痛烈に批判しているというのは、まあ、あの、旧約聖書の預言者なりの素晴らしい表現の一つだろうと私は思います。そしてこのアモス書などを見ますとですね、この私は立ち枯れと鎖穂を持ってあなた方を打ち、あなた方の国とブドウ畑とを荒らした、イチジクの木とオリブの木とはイナゴが食った、それでもあなた方は私に帰らなかった。ですから、せっかく植えたブドウ畑が、あるいはこのイチジクの木が、オリブの木が実をなさないということは、神様がですね、警告をしておられる、このような状況を与えたにもかかわらずですね、イスラエルの人々は気づかないで、自分たちがもしブドウの畑のブドウだったらどうだろうか、あるいはイチジクの木だったらどうだろうかと思わないでですね、ぼんやりとしている、私に帰らなかった、身をなさなかった、このようにして聖書はですね、イスラエルの人々の悔い改めの姿をですね、このような植物に当てて書かれている、非常に面白いところだろうと思います。で、このようにして警告されております神様のないがしろにするイスラエルの人々の警告というのは、まあ、大きく4つに分けて表現することができると思います。それはこの偽善ですね、この現れているものが本当に本当の心からのことではなくて、偽善的な行いとして、が行われている。そして恐れも、主を受け入れるように見えているけれども、本当の神様をこの恐れているんじゃないんだ、あるいは聖霊を汚すところの罪が描かれている。そして試練の時の恐怖に対して聖霊の勇気を与えてくださる神様でありますけれども、そのことをしっかりと気づいていない、そのようなこの警告が大きく聖書の中に出てまいります。で、聖書はですね、このようにして世界に必ず隠れているものが表される、このように表現している。これは非常に私たちクリスチャン、現在のクリスチャンもですね、心しておくべきことだろうと思います。隠しているつもりは隠れてはいないんだ、それは必ず明らかにされてくるということは、私たち、クリスチャンはしっかりと心しておくことだと思います。さて、で、このようにして聖書の中にはイチジクの木とか形で、例えが語られていくわけですけれども、実らないイスラエルの象徴として出てくるわけです。で、実らないイスラエルというのは、一体これはもう本当に、痛烈なこの批判でありますけれども、またある意味では非常に分かりやすい、言葉だと思います。しかし、その分かりやすい言葉で表現されているにもかかわらず、イスラエルの人々は自分たちのことだ、気づかないでいる、ぼんやりしているイスラエルの姿を描いております。で、これはこうやって読みますけれども、私たち一人一人のことだと思って読みたいと思います。で、今日のルカの13章の最初のところで、まあ、実が、実っていない、すなわち悔い改めの実がちゃんと そこでできていないということを批判しております。これは13章のところに出てくる6節から7節の先お読みしているところでございますけれども、13章の6節のところですね。でここのイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来たが見つけたためしがない。 だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えたんです。ご主人様、ちょっと待ってください、今年もこのままにしておいてください。なんとかですね、周りに肥料をやって肥やしをやって来年は実がなるように努力いたしますから、と園庭が一生懸命に頼んでいるわけです。でこれはイスラエルの姿を見事に表している姿だろうと思います。実がなっていないイスラエルの人々は神様の導きに応答していない、実らないイスラエルの象徴として出てまいりました。で私はこの、このように聖書の中には、イチジクとかあるいはいろいろな植物のことが出てまいりますけれども、この教会にも植物のお好きな方、またそれをいろいろと整理していただく方がおられますけれども、聖書の中にはイチジクやに限らなくてですね、この植物の勉強することも一つの大きな導きだと思います。でその植物というのは別この植物のことだけを言っているんじゃなくて、イスラエルという、あるいはもといえば今日私たちが読む聖書を読んでいる我々のことを聖書は言っているということがお分かりいただけるかと思います。でこの今日のルカの13章もですね、実がなっていない、それは悔い改めができていないというお話であります。そして3年経ったけれども実がならない、これは私はイメージとしてですね、イエス様は3年間伝道されたと、大体その3年ぐらいだっただろうと思いますけれども、どうでしょう、イスラエルの人々、ユダヤの人々の実りは、悔い改めの実りはどれだけできたでしょうか。それを待っておられたイエス様は、なんか待てど暮らせど悔い改めができないイスラエルの民を本当に残念に見ておられただろうと思います。で今日のような話のところでは、土地を無駄にですね塞がせて、このようなこの、実らない木を置いておくことは、もうただ周りの植物に邪魔になるだけのことでありますから、これはもう早く伐採して、捨てておけというわけでありましょう。で、植物の本を見ますとですね、この大体このような場合はですね、ずっと3年も植えたままにしておくということではなくて、もう無駄に土地をですねさせておかない、ある意味ではもうその切ってしまうというのが、この大体よく行われることだったと言われております。それは本当かどうか私もよく分かりませんけれども、確かに実のならない木が2年も3年もじっと植えておくということはなかったかもしれません。さバッサリと切られていくものに切られたことだろうと思います。聖書の植物という本を書いた大月、トラウ先生はですね、何度かお会いし、また目白でも講演をしていただいたことがありますけれども、聖書植物の権威であります。聖書の植物がどのように、聖書の中で表現されているか、 本当に身近に研究された先生でありますけども、まあ、先生がおっしゃるのにはですね、大体もう実らなかったらすぐ切られてしまうんだ、それを3年もじっと植えておくということは普通はないんだと、こんなことを専門家が言っているわけですから、あ、なるほど、そういうことなのか、ある場合にはもう実らなければパッサリと切られてしまう、それが普通だったと、まあ、そういう意味においては今日の聖書の箇所から言えばですね、3年も、まあ、もうちょっと待ちましょうと園丁が言うのを、そうだ待ちましょうというのはなかなかこのできなかったことだろうと思われます。まあ、来年待ちましょう、それでもダメならばどうぞご主人様どうぞお切りくださいというわけであります。まあ、これは慰めの言葉だと思います、恵みの言葉だと思います。さてこのようにして裁きが語られる参りますけれども、しかし神様の御愛はですね、このように許されて私たちは今日もこのように生かされていることを感謝したいと思います。でこの先ほど申し上げました事柄でありますけれども、大体もう3年もですね、待つっていうことはない、もう即刻切られてしまう、しかしそれでもな、どうぞ神様お待ちください、我々人間イスラエルの民がもう少し真面目になりますからお待ちくださいという内容が今日語られているところだろうと思います。このようにして一般の植物の出来事で言えば見切りをつけられて切られてしまうわけでありましょうけれども、しかしどうぞお待ちくださいと言っている園丁の言葉は神様の大きな慰めの言葉の一つだろうと思います。さて今日の聖書の箇所でルカによる福音書は特に1章からそして2章5章と続いてまいりますけれども、恐れるなと何度も何度もルカは言います。恐れるなザカリアよ、あるいは恐れるなマリアよとこのように出てまいります。でルカはどうして恐れることはないと私たちに強く言い続けたのだろうかなと思いますと、それはルカらしい一つのメッセージだの一つだと思います。当時の人々がいつ裁かれるか、いつどのようなことが起こるか恐れていたでありましょう。しかし神様に委ねて恐れることはないんだ、マリアよあなたはいろんなことが起こったかもしれないけれども、しかしそれは神様のお導きだから恐れることはないんだ、あるいは全ての民イスラエルの人々大きな喜びを与えられるんだから待っていなさい、あるいは弟子たちに対しても恐れることはないんだ、今からあなたは人間を取る漁師になるんだと、こういうことであります。まあ、私も牧師になりましたけれども、このような言葉を聞きますとですね、見ますと人間を取る漁師本当になり得たのかなと、もうすぐ3月をもって、50年の伝道生活が終わるわけでありますけれども、まあ、加藤先生はもっと長く伝道しておられますから、もっともっと大きな祝福をいただかれることだと思いますが、この、恐れるな、全ての民は与えられる大きな喜びをあなた方に、与えると、こう聖書は言い続けています。でこの恐れることはないということは本当に何の言葉 に例えることがなかなか難しいけれども、あなた方は多くのスズメよりも勝ったものであると12章ではルカは言いました。あのスズメよりも私たちの方が勝っている、神様はちゃんと 目を注いでくださっているというのも、なるほど、私たちを大きな慰めの一つだと思います。私たちの川越の庭にもですね、どういうわけかいつも、ね、鳩さんが、いつも来てますね。そして いろいろと虫を食べているようでございますけれども、何度も庭に来ますとですね、なんとなく親しみを覚えるような鳩さんでありますけれども、多分見た目にはどの鳩も同じように見えるかもしれませんが、いつも庭に来る鳩は安心して私たちが妨害を与えるような人間でないということが分かっているんでしょう。安心して庭のいろんな虫や草を食べてくれております。このようにして恐れることはない、小さい群れをあなたは神の国をくださることにが本当の神様の御心なんだというメッセージでございます。さて、今日のようなところを見てまいりますとですね、私たちは重要なテーマが預けられているかと思います。イエス様は今エルサレムに向かっておられるのです。なぜエルサレムに向かっておられるんでしょうか。それはイエス様の最後の旅でありました。十字架への旅でありました。そしてその十字架への旅は何をイエス様は私たちに教えようとしておられるのでしょうか。最後の旅の重要なテーマは何なのでしょうか。そして当時の人々がいろいろなことを言ったでありましょうけれども、この旅というのは本当の意味では常に私たち最も大事な旅の問題だと思います。私たちもイエス様と同じように旅をしております。旅の人生であります。しかしイエス様はそのような十字架に向かわれる旅の人生の流れの中で私たちに何とおっしゃったでしょうか。あなた方は空の鳥を見なさい、そして野の花を見なさいとおっしゃいました。私たちはその空の鳥や野の花を見ることによって私たちが神様からですね、大きな祝福をもっともっと気づかないところで神様は私たちを導いてくださっていることをイエス様は教えてくださいました。でこのようにして物の見方にはイエス様のお言葉の中から私たちは空を鳥を見るということは、また空を見るということは神様に向かって目を注ぐことでありましょう。また野の花を見るということは私たち自身の内側を見ることの一つでもありましょう。このようにしてイエス様は私たちを導いてくださって、今日もこのように礼拝を守ることができたことを感謝しております。さて、このようにして私たちは聖書の中から大きな問題を起こされておりますけれども、聖書、新約聖書のあちらこちらと読んでまいりますと、聖書の箇所で私たちはイエス様の導きがどのような形で導かれていったのかということを見ることができると思います。聖書の一点は、私の命、私のもの、そういうものを神様は、イエス様はですね、この捨てることを要求されました。あるいは私の命、私のもの、そういうものは私たちが所有物のように持っているかもしれませんけど、それではないんだ、所有物ではないんだ、神様のお許しの中の手の中で私たちはこの命も、そして私たちのものも、あらゆるものが与えられていることを聖書は示してくれました。安心して恐れず進んでいくことを進めてくださいました。でもう一度皆様と一緒にですね、この聖書の中のところを見てまいりますと、イエス様の旅は先ほど申し上げましたように最後の旅でありました。最後の旅において私たちにこのイエス様が亡くなっても私たちに残るもの、遺産、それを与えようとされたようでございます。それは本当の永遠の命でありました。神様の御心、神様の愛を 私たちに残してくださいました。イエス様はおっしゃいました。今夜のうちに取り去られるであろうあなたの命をどのように考えているのか、この一日を豊かにしていくものは一体何なのかということを聖書はですね、私たちに教えてくれていると思います。一人一人の問いであります。我々すべての問い、それに対してイエス様がこのような形で私たちを導いてくださっていることを感謝したいと思います。今日も皆様も一緒に神様のご支配の中にいるということを感謝したいと思います。ではお祈りをいたします。主イエスキリストの血なる神様、今日もまたこのようにして定まりましたる主の日の礼拝をおちこちよから集い、あなたを賛美することができ、また聖書を開くことができ、ありがとうございます。聖書はこの2000年間わたって、あるいは3000年間にわたって私たち人間に大きな導きを、また大きな道を、幸いの道を示してくださったことをありがたく感謝いたします。イエス様はその十字架の道を通して私たちに歩むべき方向を示してくださいました。私たちは苦しいことも悲しいことも様々でありますけど、しかしその苦しい悲しい道を歩んでいるように見えましても、その先にあなたが大きなご栄光の道を開いてくださることを確信いたします。どうぞそのことを信じて、今日もあなたの皆を心から賛美することができますように力を与えてください。今日も労しております教会のお一人お一人の上に、またそれぞれの場所で過ごしておられるお一人お一人の上に神様の祝福がありますようにお願いいたします。これからの1週間の歩みの上に神様がどうぞお導きください。祝福をお与えください。切にお願いいたします。この感謝願いをイエス様の御名を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。